人小次郎。1。さもしい彼の目は、ついそこらのうちをのぞいてみた。どこのうちもひどく貧乏だった。けれどそこには一つの鍋に向かい合っている夫婦がある。老婆を囲んで夜鍋の手内職をしている腹からがある。物質には極端に恵まれていない代わりに、秀吉や家康の家庭にはないものをお互いが持ち合っているらしい。それは貧しい者ほど濃い骨肉愛だった。そのいたわり合いがあるばかりに、この催眠窟はガキの住みかにならなかった。やはり人間の温かさを持っている。俺にも母があった。どうしたろう、おふくろは。急にまた蜂は思い出された。つい去年の暮れ、行き合って7日ほど一緒にいただけで、すぐつまらない親子同士のわがままから途中で捨てて別れてしまったきりになっている。悪いな、かわいそうなおふくろだもの。どんなに好きな女をこしらえてみても、おふくろほど心から俺を愛してくれる女はなかった。ここから道のりももうたくさんはない。また蜂は清水の観音堂へ行ってみようと考え出した。あそこのひさしの下なら寝ることもできる。また、ことによったら母に出会うかもしれないという。空頼みも抱いてみる。母の大杉は大の信心家である。神仏を問わずそういうものの力を絶対に信じている人だ。いや、信じるのみでなく何よりの頼みとしているところがある。いつか大阪で7日余り又八と一緒になって歩いている間に、親子の間にすぐ不和ができたのも、お杉が神社仏閣ばかり歩いて暇取っているのが、又八に退屈を起こさせて、とてもこのおふくろと長の旅はできないという倦怠を息子に持たせたのが一因になっている。その頃、又八はよくお杉から聞かされていたのである。何が新たかじゃと言うて、清水寺の観世音様ほど世に新たかな御仏はない。あそこへ祈願を込めて、やがて皆の家に近い頃、なんと武蔵目にちゃんと行き合わせてくだされたではないか。しかも、御堂の前であの奴に。お主も清水の観音様だけは世を信心したがよいぞ。それからまた、春にでもなったらお礼参りを兼ね、後々も本意伝家のためご加護を帰省するのだと幾度も又八は聞かされていた。だからあるいはもうそこに母は参籠しているかもしれないと又八は考えたのである。するとあながち彼の考え方も空頼みでないかもしれなかった。六条坊門の通りから五条の方へ歩いて行くと町ではあるが、この界隈の夜というものは犬につまずきそうな暗さであった。その野良犬がまた実に多い。彼はさっきからその野良犬の声に取り巻かれていた。石を投げたくらいで沈黙する群れではなかった。しかし、彼という人間も吠えられることにはこの頃慣れているので、いくら犬が牙を向いてついてきても、吠える方で張り合いのなくなるほど平気で歩き続けていた。だが五条に近い松原のあたりまで来ると、犬の群れは突然吠える方向を変えて、又八の前後につきまとっていた犬までわらわらと跳躍して、他の軍犬と一緒になり、並木のうちの一本の松の木を取り巻きながら、けんけんと空へ向かって方向しだした。暗闇の中に うようよしている犬の影は、犬というよりは狼に近い。それが数えきれない数だった。中には爪を立ててその松の木の五六尺上まで飛びかかって牙を剥いている怖い犬もある。おや。また蜂は木の上を仰いで目を見張った。梢の上にはちらと人影がある。星明かりを透かしてみると女らしい綺麗なたもとと白い顔が細やかな松の葉の中におののいているのである。二。犬に追われて木の上へ逃げ上ったのか、それとも木の上に隠れていたために野良犬が怪しんでその下を取り巻いたものか。そこのところは明瞭ではないが、どっちにしても梢におののいている影は年若い女であることに間違いない。し、畜生、し。また蜂は犬の群れへ拳を振り上げてみせた。こん畜生。二つ三つ石も投げた。四つ足の真似をしてうなれば、どんな犬も逃げると、かねがね聞いていたので、また蜂は獣のように四つ倍になって、ううとうなってみたが、ここの犬たちには何の効き目も現れない。もっとも相手は三匹や四匹ではないのだ。まるで深淵に群れている魚門のような無数の影が尾を振り牙を剥いて木の皮が裸になるほどおののいている空の女へ向かって吠えたけっているのである。また蜂のごときが遠くから四つ足の真似をして見せたところで、この猛犬の群れには問題にされないわけだった。こいつら、憤然とまた蜂は立った。仮にも両頭を帯びている青年が四つ足の真似をしているのを木の上から若い女に見られていた恥辱を突然気づいたからである。キャーンと、ただならぬ一匹の悲鳴が起こると、すべての犬がまた蜂の方へ目を向けた。そして彼の手にある白羽と、その下に切り倒された友達の死骸を見ると、犬はどっとひとところへ固まって、痩せた背骨を波のように皆尖らせた。これでもか。刀を振りかぶって、犬の中へ駆け込むと、彼の顔へパッと砂をくれて、犬は八方の闇へ散らかった。女、おい、降りてこい、降りてこい。空へ向かって呼ぶと、松の梢の間で、リリリリリンと金属製のいい音が揺れた。おや、明美じゃないか、おい。たもとの鈴の音に覚えがあった。鈴を帯やたもとにつけている女子は何も明美だけに限ったこともないが、ほのかに白く見える顔の輪郭もなんだか似ている気がしたのである。とやはり明美の声だった。非常に驚いた様子で、誰誰、また蜂だ、わからないか。え、また蜂さんですって。何しているんだ、そんなところで。犬なぞ怖がるお前でもないくせに。犬が怖いので隠れているわけじゃありません。降りてきたらどうだ、とにかく。でも、明美は木の上から静かな夜のあちこちを見回して。また蜂さん、そこをどいていてください。あの人が探しに来たようですから。
あの人、誰だ、そいつは。
そんなこと、今話してはいられません。とても恐ろしい人です。私は去年の暮れから、その男を親切な人だと最初は思って、世話になっているうちに、だんだん私にむごい真似をするんです。それで今夜、隙を見て、六畳の鈴屋の二階から逃げ出してきたところ、すぐ感づいて後から追ってきたらしいんです。
お幸のことじゃないのか。
おっかさんなどじゃありません。祇園当時でもないのか。
あんな人なら何も怖いことありゃしない。
あ、来たらしい。またちさん、そこに立っていると私も見つかるし、お前もひどい目に遭うから隠れてくださいよ。
何、そいつが来たと。
またハチはうろうろして態度を決しかねていた。
三。女の目は男を指図する。
女の目を意識すると、男は柄にもない筋力を出したり、英雄ぶって見せたりしたがる。
さっき誰も見ていないと思って、四つ足の真似をして恥じたあの心理の延長が、まだまた蜂の心を締めていた。
だから、明美がいくら木の上から彼に向かって、ひどい目に遭うといけないと教えても、早く隠れておしまいなさいと、危険を予報しても、そう言われれば言われるほど、彼は自分も男であることを我に持ってしまって、それは大変と、急に慌てふためいて、そこらの暗がりへ、お尻を出してくぐり込むような衆生を、いくら愛人でないからと言って、嘘をたやすく彼女の目の下に見せることはできなかった。
あ、誰だ。
こう言ったのは、もうそこへ速い足音を弾ませてきた男でもあったし、またそれに驚いて飛びのいたマタハチの幾同音の声でもあった。
明美の心配していた怖い男なるものが、ついにここへ来てしまったのである。
また蜂の下げていた抜き身には犬の血が垂れていた。それを見たので、ここへ来た男は、また蜂の前へ立った途端から、また蜂をただ者でないように睨まえて、
誰だ、何時は、
と、もう一声頭から浴びせてかかった。
明美の怖がり方が、大げさであったので、
また蜂も一応はドキッとしたが、相手の影をよく見直すと、背こそ高くてたくましそうな骨格であるが、年は自分と大差のない若さだし、髪は前髪に結い、着物は派手な若衆こそで起きていて、
なんだこんな大二歳が、
と、一見して思わせる程度の、柔弱ないでたちなのである。
そこでまた蜂はふふんと鼻の先で安心したものなのだ。
こんな相手ならいくらでもお相手申して差し支えない。夕方ぶつかった六部のような人間では不気味だが、もう二十歳も超えながら前髪や若衆こそででペラペラしているような柔弱者に、世も引けを取ろうとは思わない。
こいつが明美を苦しめているのか、生意気な青びょうたん目が。
どういうわけかまだ聞いていないが、いずれ明美を追い回してひどい目に遭わせているのだろう。よし、凝らしてやろう。
こうまた蜂が胸の内で余裕のあるところを示して沈黙していると、前髪の若衆侍は、みたび口を開いて、
何者だ、何時は、
と言った。姿に似合わない武々しい声であって、三度目の一喝は、ことさらあたりの闇を払うように、さっそうとしていたが、すでに相手の格好で頭から敵を飲んでいたマタハチは、
俺か、俺は人間だ。
とこうからかい半分に出て、笑う必要もないこの際に、強いてにんやりと顔を歪めて見せたものである。果たせるかな前髪は、カッと血を顔へ昇らせたらしい。
名もないのか、名もない人間だと卑下するのか。
激烈に突っかかってくるのを、また蜂はシャクシャクとして、てめえのような宇治素性の知れねえやつに問われて名乗る名はない、とやり返す。
黙れ。
若衆の背中には中身だけでも三尺もあろうかと思われる大刀が斜めに乗っていた。肩越しに覗いているその柄頭と共に前髪はずっと前へ身をかがめて、そちとわしとの争いは後で決めよう。わしはこの木の上に隠れている女を下ろし、この先の鈴屋の宿まで連れ戻るから、それまで待っておれ。バカを言え、そうはさせねえ。なんじゃと。この娘は、俺が以前女房にしていた女の娘。今でこそ縁は薄いが、難儀を見捨てては通れない。俺を差し置いて、指でも刺してみろ。叩っ切るぞ。
四。さっきの犬の群れではないが、威嚇したらすぐ尾を垂れて逃げるだろうと思いのほか、面白い、と、相手の前髪男は、また蜂の良きとは違って、ひどく好戦的な物押しとなり、見受けるところ、何時も侍の端くれらしい。久しくそういう骨っぽい人間に出会わないので、背中の物干し竿が、夜泣きをしていた折でもある。この殿下の宝刀も自分の手に渡ってからまだ血に明かせたことがないし、少し錆も来ているから何時の骨で研いでやろう。だが逃げるなよ、いざとなって。引くに引けないようにして相手は用心深く言葉で先に縛ってくるのだった。しかし、その手に乗せられては、などという、先見は持たないまた蜂なのである。まだ十分先を甘く見て、光源は寄せ、考え直すなら今のうちだぞ。足元の明るいうちに失せてしまえ、命だけは助けてやる。その言葉はそのままそちへ返上しよう。ところで、そこな人間殿。先ほど黙って聞いておれば、わしなどへ名乗って聞かすような名でないと、だいぶもったいぶってござったが、そのご尊名を一つ伺っておこうではないか。それが勝負の作法でもあるし。おお、聞かせてもいいが、聞いて驚くな。驚かないように肝を据えてお尋ねしよう。してまず、剣のお流儀は、そんなことを冗長する人間に限って強かった試しがない。また蜂はいよいよこう見くびったり図に乗って、戸田入道制限の別れを組んで中上流の因果を受けている。え、中上流を。小次郎は少し驚き始めた。ここで圧倒的に出なければ、嘘だと思ったように、また蜂は押しかぶせて、では、今度は、そっちの流儀を聞かせてもらおうじゃねえか。勝負の作法というもの。口真似して、やり返したつもりでいると、小次郎は、あいや、わしの流儀生命は、後から申し告げる。してして、そこもとの中上流は、一体、誰を師として学ばれたか。問うも愚かというように、また蜂の答えは玄関に出て、金巻慈斎先生。ほう。いよいよ小次郎は驚いて、すると伊藤一等斎はご存知か。知っているとも。また蜂は面白くなってきた。これはもう例の効き目が現れてきた証拠と見たのである。刃物沙汰に及ばないで。おそらくこの前髪は、なんとか妥協の糸口を見つけてくるに違いないと考えていた。そこで彼は進んでいった。あの伊藤弥五郎一等斎なら、何を隠そう、俺には兄弟子にあたる人だ。つまり、慈斎先生のところで同門の間柄だわ。それがどうしたって言うんだ。では、重ねて伺いたいが、そういうあなたは、佐々木小次郎。え？佐々木小次郎というものだ。丁寧にも二度まで言ったものである。
ここに至っては小次郎も驚きを超えて唖然としてしまうほかはなかった。
五。やがて小次郎はそううなりながらえくぼを作った。
まじまじと無遠慮に自分を見ている目をまた蜂はぐっとねめ返して、
なんだって俺の面をそう見るのだ。俺の名を受けたまわって恐れ入ったか。
いや、恐れ入った。帰れ。顎をすくってまた蜂が刀の柄をせり出して言うと、
あははは。
腹を抱えて小次郎は笑い出した。いつまでも笑いの止まらない様子で、世間を歩くと随分様々な人物にも出会うが、まだかつてこんなに恐れ入った試しはない。
なんと、佐々木小次郎殿、あなたに聞いてみるが、しからば、拙者は何者であろうか。
何？わしは一体何者かとあなたに聞いてみるのだが、
知ったことか。
いやいや、そうでない。よくご存知のはずである。
しつこいようだが、念のため、もう一度受けたまわりたい。あなたのご姓名は何と言いましたかな。
わからぬか。俺は佐々木小次郎というものだ。
するとわしは、
人間だろう。
いかにもそれに違いない。
しかし、わしという人間の名は、
こいつが、俺をなぶる気か。
何の、大真面目。これ以上の真面目はない。
小次郎先生、わしは誰だ。
うるせえ、てめえの胸に聞くがいい。
しからば、自分に問うておこがましいが、わしも名乗ろう。
おう、いえ。
だが、驚くな。
バカな。
わしは巌流佐々木小次郎だが。
え？
祖先以来岩国の住。姓は佐々木といい、名は小次郎と親からもらい、また県名を巌流とも呼ぶ人間は、かくいう私であるが、はて、いつの間に佐々木小次郎が世間に二つできたのだろうか。
いや、じゃあ、
世間を歩くうちには、随分様々な人物にも巡り合うが、まだかつて佐々木小次郎という人間に出会ったのは、この佐々木小次郎生まれて初めてだ。
実に不思議なご縁、初めてお目にかかったが、さては貴殿が佐々木小次郎殿か。
どうなすった。急に震えておいでなさるようだが、
仲良くしよう。
小次郎は寄ってきた。そして、立ちすくんだまま青ざめているマタハチの肩をポンと叩くと、マタハチはブルッと体を震わして、
あっと大きな声で言った。
次の声は小次郎の口から出たもので、まるで槍を吐くように彼の影をついてくる。
逃げると切るぞ。
ひととびに二軒も間が空いたように見えたが、そのマタハチの逃げてゆく影へ、例の物干し竿の長者が小次郎の肩越しからひらめいて、ビュッと銀駄を闇に描くと、もうそれを小次郎は二太刀とは使わなかった。風に吹かれた木の葉虫のように、大地をゴロゴロと三つほど転がったまま、伸びてしまったのがマタハチだった。
六。
背中の鞘へ三尺もある白羽が吸われて、ピーンと滑り落ちた途端に、高いつばなりが響く。
と、小次郎はもう息のないマタハチなどには目もくれていなかった。
明美。
木の下へ寄って、こう叫びながら小杖を見上げた。
明美、降りておいで。
もうあんなことはしないから降りておいで。
お前の母の亭主だったという男をつい切ってしまった。
降りてきて解放してやってくれ。 木の上からはいつまで何の声もなかった。こんもりと松葉の闇は濃いのである。小次郎はやがて自分も木の上へよじ登っていった。明美はいなかった。いつの間にか隙を見て木を滑り落ちるなり逃げてしまったものと見える。小杖に腰をかけたまま小次郎はしばらくそこにじっとしていた。さつさつと吹く松風の中に身を置いて逃げた小鳥の行方を思っているらしかった。どうしてあの女は俺をああ怖がるのだろうか。小次郎にはそれがわからなかった。自分でできるだけの愛を彼女には注いだつもりだからである。その愛し方が少し激しすぎたことは自分でも認めている。しかしその愛し方が普通の人よりも違っていることは彼自身では気づき得ないのであった。女性に対しては小次郎の愛し方がどういうふうに人とは違っているかという点を知ろうとするならば、他人ならば彼の剣に現れる性格、つまり立ち筋というものを気をつけて見ているとやや溶けてくるのである。一体この小次郎というものは、金巻自裁の手元で子飼いからの修行を受けている頃から、もう奇才だとか、麒麟児だとか言われていただけに、普通の人とはまるで剣の太刀が変わっていた。それを一口に言うと、粘りであった。彼の太刀は実によく粘るところに先天的な特色があった。自分以上の力のものに向かえば向かうほど、その粘力を出すのである。もちろんこの時代の剣は、兵法として手段は問わないのであるから、どんな風に粘っても、それを汚いとは誰も言わなかった。あいつにかかられてはかなわん、と恐れをなすものはあっても、小次郎の太刀を卑怯だというものはない。例えば、彼は少年の頃、一度日頃憎まれていた兄弟子たちから、勃剣で手痛く打ち伏せられて気絶してしまったことがある。少しひどすぎたと悔いて、その兄弟子が水を含ませていたわっていると、息を吹き返した小次郎は、猛然と不意に立って、その兄弟子の勃剣で兄弟子を殴り殺してしまったという履歴すらある。また、一度負けたらその敵を彼は決して忘れない。闇の晩であろうが、接地へ入った時であろうが、寝ている間であろうが、付け狙うのである。これもその頃の兵法としては、馬鹿、試合は試合の時にしろというわけにはいかないのであるから、小次郎を一度打ち込むと、敵持ちになったのも同じだと言って、そういう彼の異常な執拗を同門の者はよく言わなかった。いつの間にかまた彼は、俺は天才だと自分で言っていた。しかしそれは彼の不遜な思い上がりばかりでなく、死の自裁も一等裁も、あれは天才だと許していたことは事実なのである。郷里の岩国へ帰って、錦帯橋のたもとで毎日ツバメ切りの修練を積んで独自な太刀を工夫してからは、なおさら岩国の麒麟児と人もたたえ彼も自負していた。だがその粘りのある剣の異常な執拗さが女性を愛す場合にどういう形で現れるかなどということは誰も知る限りのことでないし、小次郎自身はそれとこれとはまるで別に考えているので、明美が自分を嫌って逃げたことが不思議でならない顔つきであった。七。ふと気づくと、その時木の下に誰か人影が動いていた。小次郎が小杖の上にいることをその人間は知らないらしい。 いや、誰か倒れているが、と、又八のそばへ寄って、鏡越しになりながら、又八の顔を覗いていたと思うと、やがて、あ、こいつだ、と、梢の上までよく聞こえてくるような大声で言って、いかにも驚いたらしい体であった。それは手に白木の杖を持っている六部であった。六部は何を思ったか慌てて背の追いずるを下ろし、はーてな、切られているようでもないし、体はまだぬくいし、どうしてこやつめ、気を失っているのか。つぶやきながら又八の体を撫で回していたが、やがて腰についていた細引きを解くと、又八の両手を後ろへやって、ぐるぐる巻きに縛ってしまう。気絶していることなので、又八は何の抵抗もするわけはない。六部はそうしておいてから、又八の背を膝頭で押さえ、溝落ちのあたりへ気合をかけて押していた。うーん、と又八が太い声を出すと、六部はそうして手当てしたものをまるで芋俵でも引っ下げるような扱い方して、木の下へ持ってきた。立て、立つんだ。こう厳命して足で彼を蹴飛ばした。地獄の一丁目まで行って気がついたばかりの又八は、まだ十分我に返っていなかったであろう。半ば夢中のように体を跳ね起こすと、そうだ、そうしていろ。六部は満足して、彼の胴と足の部分を、そのまま松の木の幹へ縛りつけてしまった。あ、又八は初めてこう驚き声を漏らした。小次郎でなくて六部であったことは意外であったらしい。こら、偽小次郎、よくも逃げ足早く逃げ回って人に世話を焼かせおったな。だがもうダメだぞ。六部はこう言って、おもむろに又八を拷問し始めた。まず最初の摂関が、平手でピシリと頬を打ってきた。その手でまた額を強く押されたので、又八の後頭部が木の幹にぶつかってゴツンと鈍い音を出した。あの印籠はどこから手に入れたものか、それを申せ、こら、申さぬか。言わんな、と、六部は又八の鼻を強くつまむ。つまんでおいて又八の顔を、左右へ激しく振り動かすので、又八は妙な悲鳴を上げて、ヒュー、ヒュー。言うという意味らしいので、六部は鼻から手を離し、申すか。今度は明瞭に、言う。と、又八が目から涙をこぼして答える。こんな拷問に合わされないでも、又八はもうあのことを、ひしかくしに包んでいる勇気はないのである。実は去年の夏のことだったので、と、伏見城の工事場で、自分が石引きをしているうちに遭遇した、顎のない武者修行の死をつぶさに話し、つい出来心でその人の死骸から金入れと、中将流の印鑑と、それからさっきの印籠とを持って逃げたに相違ありません。金は使ってしまいました。印鑑は懐に持っております。命をお助けくださるならば、今というわけには参りませんが、金もきっと後日までに働いてご返済いたしまする。はい、証文に書いてお渡しいたしておいてもようございます。白状をして、こう残らず言ってしまうと、また八は、去年から絶えず心に病んでいた膿を一度に切って出してしまったようで、急に気が楽になったせいか、なんだか怖いものもなくなってきた。八。聞き終わると六部は、それに相違ないか。また八は神妙に、相違ありません、と言って少しうつむく。 しばらく黙っていたと思うと、六部は腰の小脇差しを抜いて、彼の顔の前へスッと出した。また八はびくりと斜めに顔を上げ、切るのか、俺を。
うん、命をもらう。
俺は一切を正直に言ったじゃないか。印籠は返したし、印花の巻物も返す。それから金も今は払えないが、後日きっと返すと言っているのに、何も俺を殺さなくてもいいだろう。お主の正直はよくわかっている。だが、司祭を言えば、わしは上州下仁田の者で、伏見城の工事場で大勢の者に殺された草薙天気様の奉公人なのだ。つまりあの武者修行に出ておられた草薙家の若党で一宮源八というのだが、そんな言葉は又八の耳には通らなかった。死に直面しているのである。身をもがいて自分の縄目を悲しみ、どうかして逃れたいと思うことだけだった。謝る。俺が悪かったのだ。俺は何も悪い了見であの死骸から物を盗んだわけじゃない。死人が今はの際に頼むと言ったので、はじめはその遺言通りに死人の身寄りの者へ届けてやるつもりでいたのだが、金に詰まってつい預かっていた金へ手をつけたのが悪かったのだ。いくらでも謝るから勘弁してくれ。どんなようにでも謝るから。いいや、謝られては困る。六部は強いて自己の感情を押さえつけているように首を振って、その折の詳しい事情は伏見の町で調べてあるし、お主が正直者だということも見ておるのだから。だが、わしは国元にいる天気様の遺族に対して何か慰めるものを下げて行かなければ帰れない事情にあるのだ。そこにはいろいろなわけがあるが、主なる理由は天気様を殺めた下手人がないことだ。これにはわしも弱ってしもうた。
俺が殺したのじゃないぞ。
おい、おい、間違えてくれては困る。
わかってる、わかってる。
そこは十分承知しているが、遠い上州にある草薙家のご遺族たちは、天気様が白武神の作事場で土工や石工などになぶり殺しになったのだとはご存じないし、またさようなことは外聞が悪くて身寄りの者や世間へも披露をいたしにくい。そこでお主には気の毒な頼みだが、どうかお主が天気様を殺した下手人となり、この源八に主の仇となって撃たれてもらいたいのだが、なんと聞き入れてはくれまいか。これこそことを分けての頼みというものであるが、又八はそう聞くといよいよもがいて、
バカなことを。
嫌だ、嫌だ。俺はまだ死にたくない体だ。ごもっともな仰せではあるが、さっき九条の居酒屋で飲んだ払いもできぬほど、その身一つさえ生きてゆくに持て余しておられるご様子ではないか。飢えてこのせちがらい世の中にうろついて恥をかいておられるより、いっそさっぱりと頓傷なされてはどうでございまするな。さてまたお金のことならば、自分が所持のうち幾分だけでもお主の香典として信ぜますゆえ、これをお心残りの年寄りがあるなら、その年寄りへまた栄光として先祖の寺へ納めてくれと言うならば、そのお寺へ必ずお届け申しておくが。
めっそうもねえ。
おら、お金なんぞはいらねえ。命が惜しい。
いやだ、助けてくれ。
せっかくなれど、こう司祭を割ってお頼み申した上は、どうあってもお主に主人の仇となってもらわねば仕方がない。その首をいただいて、上州へ立ち帰り、天気様のご遺族や世間に対して事情を繕う心底でござる。 また八殿とやら、これも尽くせの約束ごとと諦めてください。源八は刃を持ち直した。
九。待て待て、源八、と誰かその時言った。
それが又八の口から出た声であるならば、自分の無法の分かっている感情を噛み殺しても、目的のためには、何をと言ったような顔つきであったが、
いや、
目を暗い空へ吊り上げて、耳のせいかとでも疑っているように、梢に動く風を聞いていた。すると、そこの宙の上から、また二度目の声がした。
つまらない殺生をするなよ、源八。
あ、誰だ。
小次郎だ。
何？
またしても小次郎だという人間が、今度は空から降りてきそうなのだ。天狗の声にしては、親しみがありすぎた。一体幾人偽小次郎がいるのだろうか。
源八はもうその手は食わないというように木の下から飛び離れると脇差しの先を宙へ構えて、ただ小次郎とだけではわからん、どこの何の小次郎か。
巌流佐々木小次郎さ、
バカな、
笑い飛ばして、その偽物はもう流行らんぞ。今もここで一人、浮き目を見ているのがわからんか。
はあ、はあ、さては読めた。己もここにいる又八とやらの同類か。
わしは本物だ。源八、わしはそこへ飛び降りようと思うのだが、お前は降りてきたらわしを真っ二つに切ろうとしているな。
うん。小次郎の化け物、幾たりでも降りてこい。成敗してみせる。
切れたら偽小次郎だろう。だが本物の小次郎は切れっこない。
降りるぞ、源八。
いいか、お前の頭の上へ飛ぶぞ。見事に切れよ。だがわしを宙切りにし損ねると、わしの背にある物干し竿がお前のすぐみを竹のように割ってしまうかもしれないぞ。
あ、しばらく。
小次郎様、しばらくお待ちください。そのお声、思い出しました。また、物干し竿の名刀をご所持の上は、まことの佐々木小次郎様に違いありません。
信じたか。
けれど、どうしてさようなところへは。
後で話そう。
はっと源八は首をすくめたのであった。仰向いている顔を越えて小次郎の袴の風が、さっと塵松葉と一緒に自分のすぐ後ろへ落ちてきた。紛れもない佐々木小次郎を目の前に見直すと、源八はかえって不審のもやに包まれてしまった。この人と自分の主人草薙天気とは同門の間柄である。したがって小次郎がまだ上州の金巻自在のもとにいた自分は幾度も会ったことがある。だがその頃の小次郎はこんな凛々しい若衆ではなかった。目鼻立ちは幼少から聞かない気性を表して凛々としていたが、師匠の自在が華美は嫌う人であったから、そこの水汲み小僧であった小次郎は元より質素で色の真っ黒な田舎少年でしかなかった。
見違えるような。
源八は見とれていた。木の根に腰を下ろして、ま、そこへかけないか、と小次郎は言う。それから二人の間に交わされた話によって、師匠の老いであり、また同門である草薙天気が、自分へ渡す中将流の印下の巻物を持って、遊歴中に伏見城の工事場で、大阪方の官庁と間違えられて、斬死した事情もお互いによくわかってくる。また、その事件が世間のうちに 佐々木小次郎を二人こしらえてしまったわけも分かってきて、果ては手をたたいて本物の小次郎はそれを愉快がった。
十。そこでまた小次郎が言うには、他人の名など語って歩くような、こういう生活力の弱い人間などを殺してみても、一向面白くもなんともない。殺すならば、もっと別な方法がある。また草薙家の遺族や国元の世間体の問題ならば、何も無理に敵討ちにこしらえて、事情を繕わなくても、そのうち自分が上州方面へ下った折、十分死者の面目も立つように釈明して、追善の供養でも営むことにするから、それも自分に任しておいたがいいではないか。どうだな、源八。小次郎の言葉に、そうおっしゃってくださるからには、私には何も異存はございません。では、わしはこれで別れるぞ。お前も国へ帰れ。え、このまま。されば、実はこれから、明美という女子の逃げた先を探しに行く。ちと気がせくから。あ、お待ちください。まだ大事なものをお忘れでございましょう。何を。戦士の金巻次祭様から、甥の天気様へ託して、あなたへお譲りなされた中将流の陰火の巻。あれか。死んだ天気様の懐から抜き取って、この偽小次郎の又八と申す者が、今も肌身につけて所持しておると言いました。それは当然、次祭先生からあなたへ授けられたもの。思えばこうしてお会い申したのも、次祭先生の礼や天気様のお引き合わせであったかもしれません。どうかそれをこの場においてお受け取りくださいまし。源八はそう言って、又八の懐へ手を突っ込んだ。どうやら命は助かりそうな様子なので、又八は腹巻の底からそれを引き出されても、惜しい気持ちなどは少しもしなかった。むしろその後、懐も気も軽々した。これです。源八が陰火の巻物を亡き人に代わって小次郎の手へ授けると、小次郎は、押しいただいて緩急するかと思いのほか、いらないと手も出さない。意外な顔して源八は、え、どうして、いらん。なぜですか。なぜでも、わしにはもうそんなものは不要だと思うから。もったいないことをおっしゃる。次祭先生は、多くのお弟子のうちから、中将流の陰火を授けるものは、あなたか、伊藤一等祭か、こう二人よりないと見て、生前から心で許しておいでになったのですぞ。やがて今はの際に、この一巻を、甥の天気様に預けて、あなたへ渡せとおっしゃったのは、伊藤一等祭は、すでに独自の一派を立てて、一等流を称しておりますゆえ、弟弟子ではあるが、あなたに陰火目録をお許しになったものだろうと考えられます。死恩のありがたさ、お分かりになりませんか。死恩は死恩。しかし、わしにはわしの抱負があるのだ。何ですって。誤解するな、源八。あまりといえば死に対して無礼でございましょう。そんなことはない。ありように言えば、わしは死の次祭先生よりも、もっと秀でた天秤を持って生まれていると思っている。だから先生よりも偉くなるつもりなのだ。あんな硬い中で晩年をうずもれてしまうような剣士で終わりたくないのだ。本性でおっしゃるのか。もちろん、と、自分の抱負を言うのに何の遠慮があろうという態度の小次郎であった。せっかく先生はわしへ陰火を下すったが、今日においてすら、
この小次郎の腕はもう先生以上のものになっていると、わしは自ら信じているのだ。それに中将流という流名も田舎びて、将来ある若い者にはかえって妨げになる。兄弟子の矢五郎が一刀流を立てたのだから、わしも一流を立てて、行く末は巌流と唱えるつもりだ。玄八、そういうわしの抱負だから、そんなものは好みに不要だ。国元へ持って帰って、お寺の過去帳とでも一緒にしまっておくがいい。11。献上などというものは、けほどもない言葉つきなのである。なんという思い上がった高慢な男だろうか。玄八は憎む目で小次郎の薄い唇をじっとねめつけていた。だがのう玄八、草薙家の遺族たちへはよろしく言ってください。いずれ東国へ下った折にはお尋ねするがと。終わりの言葉はこう丁寧に言って、小次郎はにやりと笑う。高慢な者が意識して言う丁寧めいた言葉ほど嫌味でこにくいものはない。玄八はムカムカして、帽子に対するその不遜をなじってやろうと思ったが、馬鹿げている。自重してさっさとおいずるのそばへ行き、インカの巻をそのおいのうちへ収めると、おさらば。一言捨てて、たったとあなたへ立ち去ってしまった。あと見送って、はははは、怒って生きおったわい、田舎者め。それから今度は、木の幹に焦然としている又八へ向かい、偽物。これ偽物、返事をせぬか。はい。お主、名は何という。本意伝又八。浪人か。はあ。言い口のないやつだ。師匠からくれた印鑑さえ返してやったわしを見習え。それくらいな気概がなくては、一流一派の祖にはなれんと思うからだ。それをなんだ。他人の名を語り、他人の印鑑を盗んで、世間を渡り歩くとは、さもしいにも程がある。虎の皮をかぶっても猫は猫でしかないぞ。あげくの果ては、こういう目に遭うのがオチだ。少しは身に染みたか。以後気をつけます。命だけは助けてやる。しかし、口語のこともあるから、その縄目は一人でに解けるときまでそうしておく。言い渡すと小次郎は何を思ったか。小塚でそこの木の皮を削り出した。又八の頭の上に削られた松の皮が落ちて襟の中まで入った。あ、やたてを持たなかった。小次郎がつぶやくと、やたてがご入用なら手前の腰に確か刺してあったと思いますが、と又八がこびて言う。そうか。お主が持ち合わせておるか。じゃあ借りるぞ。筆を投げて小次郎は読み返していた。巌流。これはふと今思いついた替え字である。従来は岸の柳、岩国の錦帯橋で燕切りの修練をした思い出を剣豪にしていたのであるが、それを流名とすれば巌流。この方がいかにもふさわしい。そうだ。これから流儀は巌流と言おう。一等祭の一等流などよりはるかにいい。夜も更けた頃である。紙一枚ほど削った木の白い肌へ、小次郎は矢立ての筆を取ってこう書いた。この者、それがしの姓を語り。それがしの賢明を偽証し、諸国よからぬことして歩きたれば、捕らえて、綿棒を衆に示すものなり。我が姓、我が流、 天下に似なし。巌流、佐々木小次郎。
よし。炭のような松風が松林の中をガッと牛尾みたいになっていった。小次郎の鋭敏な若さは頭の中ですぐ活動の目標へ変化をとる。今そんな抱負に燃えていたかと思うと、もう暗い松風へ豹のような目を光らせ、
いや、
明美の影でも見つけたのか、突然、まっしぐらに、どこかへ駆け去った。